ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは保育園立ち上げ改革士の加藤ひろ子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、普段はなんかひろりんなんていうふうに呼ばせていただいてますけども、そうなんです、保育園幼稚園の先生なんですが、主に保育園が立ち上がるときに、そこをこう土台を作るお役目だったり、こうちょっと改革しなくちゃいけないなっていう時に、行って落ち着いたら去るという、そういうお役目ですよね。
そうですね。あといろんな園さんの園内研修とか、あと大学の講師もしてるので、若い子たちの、養成ですね、保育士幼稚園教育養成もしてます。
そうなんですよ、もう先生、まさに先生なんですけど、今はどんなところでお仕事を、
今はですね、名古屋市の認可保育園の、2015年から認可保育園になったんですけども、そこにですね、去年呼ばれまして、なんとか、保育士の教育をしてもらえないだろうか、保育環境を整えてもらえないだろうかということで、去年から園長として伺ってます。
ということは、もともとあったところで、もうみんながそれでこう、お仕事をされていて、でもそのまた上の方から呼ばれたっていうことですね。
法人の方でね、なんとかしてほしいと、なんとかしてほしいという原因がいろいろあるわけですね、で、保育士というのは今劣悪な環境っていうことをよく言われますね、お給料が安かったりとか、非常に激務であるとか言われてまして、でその、結果としていろんな姿が子どもたちへの影響に現れてるんですよね、例えば命令口調、指示語、命令口調、それから否定語で子どもたちに何やってるの早くしなさいとか、そういった口調がどうしても出てしまう保育士さんたちの環境というのがあるわけで、ですから先生たちの、環境をね、良くしたいと、職場環境を良くしていってあげたら、子どもたちへの還元がやっぱり子どもファーストで保育ができるんじゃないかなという、そういった思いのもと、立ち上げ改革士とね、ともみに名付けていただきましたけども、そんな思いで、去年途中からの保育園に入っていったということでございます。
で、今はね、もうすっかり落ち着いてということですけど、最初は大変でしたよね。
そうですね、まず園長がいなかったとこなんですね。
園長先生がいなかった。
そうです。主任副主任がいて、もうお手上げ状態のところだったので、まず入ってびっくりしたのが、全く新しい、まだ2015年にきれいになったばっかりの園だったんですけども、お掃除が全くできてなくて、靴箱の上は物にあふれ、ロッカーの上もあふれ、床は食べこぼしがいっぱいあり、いつ掃除したんだろうということで、まず私出勤した初日にトイレ掃除をしました、とにかくお清めをしようということで、もう出勤してすぐトイレ掃除をして、なんとかしたいなって思いを込めて掃除をしました。
で、他のじゃあでも先生たちはそれでよしと思ってたってことですよね、
そうですね、そこに気がつかなかった、ということでしょうかね、
でも最初やっぱり園長先生として行かれるってことですよね、
そうです、
いなかったところに、
そうです。
そうするとこう皆さんの反応としては、ああよかったという人もいると思うんですが、中には、よそ者が来たみたいな、ありますよね、きっと。
ありましたね、雰囲気ありましたね、私たちは待ってましたと、新しい保育を教えてくださいっていう、口に出して言う先生もいれば、なんだか面倒くさいことをやるのは嫌だなっていうような空気もありましたね、確かに、
どのぐらいかかったんですか、それを。
1年かかりましたね、もう毎日私も帰って泣いてました。ですから体重がですね10キロ近く太りました。
はあ、ちょっと食べて
そうですね、帰っても飲んでないとやってられないよ状態だったので、でも何とかしたいなっていう気持ちと、すごくこう戦ってましたね自分自身、
こう面と向かって言う人もいたんですか、
そうですね、もう完全無視の保育士もいましたね途中から、はい、だからこれはもうまず人権教育とか、コンプライアンス教育が不十分だなっていうことも思いましたね、非常に、はい、人のこう認めてあげること、人として認めてあげること、その人の強みとか、そういうのを認めてあげることっていうのが職員同士ができてなかったですね、どこかで誰かの悪口を言っていると、そういうとても嫌な空気を感じたので、もっともっと保育に喜びを感じられるような先生たちになってほしいなって思いました。でもこういう環境多いですね、保育の世界って、
あ、もうそこだけじゃなくて
じゃないです、非常に閉鎖的な部分で、卒業生たちとも大学の卒業生の子たちとも話すんですけど、やはりすごくこの、閉鎖的な空間の中で、パワハラとかね、モラハラとか、はい、そういったことはもう日常茶飯事だよと、だからもうどうしても、ひろこ先生の理想とする園にできたら、私たち僕たち行きたいよっていうような声もね実はあったりするので、なんとか素敵な園を作りたいなと思って、で来年の4月にもう多分私そこがラストになると思います、年齢的にね、はい、でそこで、今の新しい保育館を持った子どもファーストの保育園を作りたいなというふうに思っています。
じゃあもう今まだ働いてらっしゃるんですが、新しいとこがもう決まってるんですね。
そうですね、はい、
でもうちょっと今のところは安心、
もうだいぶ土台はできました、だからもう土台はできたので、やはりあとはそこの職員たちが自分たちで作っていくっていうのが大事なんですね、だから私は一切今の職員たちがこういうことやりたいこういうことやりたいって時一切否定は何もしなかった、それは無理とか一切言わなくて、まずやってごらんって、でチャレンジしてごらんって言って、でチャレンジした時に何を感じてくれるかなっていうのをそれは見守るようにしましたね。今はい、見守り保育ってとても大事なんです、子どもたちにへの。
でも子どもたちも変わってきたんですか？
変わってきましたね。遊びを一つ例にとりましょうかね。はい、じゃあ今日はレゴブロックで遊ぶよって言って、何にもない空間の中に、レゴブロックのカゴをガラガラガラガラっと出して、はい、今日はレゴブロックで遊びましょうという保育内容でした、遊び、今はですね、さまざまなコーナーを作り、こっちはままごと、こっちは人形遊び、こっちはブロック、こっちは塗り絵だよとか、こっちは廃材を作った制作だよっていうの、もうさまざまなコーナーを作って、朝来たら子どもたちが自由に自分たちでやりたい遊びが選べるというふうになったので、だから朝来た時子どもたち泣いてる子いないんですよ。
最初はいた。
私来た時はやっぱりいましたね、はい、何もないとこでガラガラガラガラってブロックだよ今日は、
それだけ、
そう、先生が今日はこれで遊びましょうという先生主導型の保育ですね、でも今は子どもの主体性を大切にした保育っていうことで、コーナーをいっぱい作って環境をすべて変えました、お掃除しながら、はい、
はい、それはじゃあもういろんな園をね、見てきたと思うんですけど、じゃあ 今のところは、改革ですよね、こう立ち上げっていうとまたちょっと違うんですよね、
そうですね、保育内容はやはり今子どもの主体性を大切にした保育、非認知能力を育てる保育ということで、ほとんどの園さんが気がついてはいます、でもうちは無理だよね、一斉保育だよねっていうようなまだ認識がのところが多いのですが、今度の新しい保育園は、もう関東にもう数園園を持っているので、コロナがこんなになる前に東京に見学に行って、 その保育内容を見てきたんですね、うん、で子どもたち一人一人を大切にする保育、うん、丁寧な関わりをする保育ということで、うん、担当制だったりとか、はいはい、で一斉に給食も食べないんですね、
ええ、
一人ずつ、まあ、関わりながらお食事をね、一緒にこう食べたりとか、うん、はい、それからバイキング形式で自分たちで大きい3歳4歳5歳の子は自分たちで装って、うん、好きな時にいただきますして食べる、
うん、
だから全て一斉の活動はないんですよ。
なんか一斉って当たり前のように私たち思ってますけど、うん、
はい、
もうやっぱり今はそういう時代じゃないというか、
ないですね、はい、まあ、2018年に保育の運営の元になる保育所保育指針が改定になったんですね、
うん、
はい、その中にもやはり子どもの主体性というのをね、うん、大切にしたいということが謳ってありますし、
うん、
はい、でそれ の, 保育園幼稚園の、学習指導要領というものがあるんですけど、それが元にして、今度は小学校の学習指導要領も改定になったんです。それから中学校も改定になって、はい、私たちよく知ってます山田
先生、定時
先生、はいはいはい、先生が道徳教育をね、はい、すごく大切にして、うん、いろんなところで研修をなさってますけども、うん、そういったところで学習指導要領も変わってきました、
うんうん、
それで今度高校も、今変わってきております、それから大学の入試改革になるんですよね、
はい、
だからこのように学習の連動性っていうのが、うん、私たちのその乳児保育が一番の土台になっているんですよ。
そうですね、そこが元でこう変わっていく、
変わっていく、はい、ですからこの非認知能力っていうものを育むっていうのが非常に大切になって、ですからディスカッションを、うん、取り入れている学校が増えてきましたね。ただコロナでまたね一方通行の授業になってしまってますけども、はい、アクティブラーニングを、大切にしたいっていう、そういう、授業形態に変わってきてます。それはやっぱり一番の元になるのが小さな子どもたちの保育が元になるので、
やっぱりだからその乳児期って大事、乳幼児の時期っていうのは大事なんですね、はいはい、
本当に大切です。だから私たちの仕事っていうのは素晴らしい仕事なんだよって、ただの子守じゃないんだよ、子どもたちの心を育てる、はい、非認知能力っていうのは EQ と言われるんですね、心の IQ っていうふうに呼ばれるんですけど、数字では測れない能力なんですね、はい、具体的にまあちょっと言いますと、目標に向かって頑張る力、はい、あと人とうまく関わる力、
はい、
あと感情のコントロールですね、コントロールができる力っていうね、そういったものが、やはり小さなうちにたくさんの遊びの中で、
うん
うん、培われていくっていう、そういう大切な時期なんですね。
そうですね、確かに遊びって、はい、うん、一口に遊びっていうけど、
はい、
遊びの中に学びが ありますよね。
そうなんです、
人とおもちゃ取り合ったりとか、
そうなんです、
それも学びですよね、
うん、そうなんです、
うん、
だからついつい「はい、ごめんなさいは貸していいよは」とかって言いがちですけど、
うんうん、
ではなくて見守って、この子がどういう姿を出すのかなっていうのが大事で、よく喧嘩はチャンスって言葉もあるんですけど、
喧嘩はチャンス、
そうなんです、この子たちがどう折り合いをつけて相手の気持ちに寄り添うのかとかね、 あともちろん自己主張も大切だし、そういった思いを私たちは見守っていくと、
うん、
いきなりこう仲介してね、はい、ごめんなさいはどっちが悪いの
うん
ね、
やりがちですよね、
やりがちです、すごくやりがちなんです。今いる保育園の先生たちはみんな最初そうでしたね、ごめんねいいわ、ね、何やってんの早くしなさい、
だからわけわからずごめんねってとりあえず言うみたいな、うん、なっちゃいますもん
ね。でも子どもたちの心って納得してないんですよね。
そうですね、
うん、だからそこでこの子がどういう気持ちなのか、
うん
ね、どういう気持ちでこう喧嘩をし始めちゃったのかとか、うん、そういうところを本当にこう私たちはその子の気持ちをしっかりとこう観察してあげるっていうことが非常に大切なので、うん、本当に心を育てる仕事なんですね、
うん、
だから私は 最初に言ったのが一番分かりやすい言葉で言うと、手のつく言葉はちょっと NG にしようかって提案をしました。座って食べて、
命令調
理、こっち来て、手のつく言葉ね、それがもう頻繁にあったんですよ。
黙ってとか、
そう黙って、うん、その代わりに、その言葉の代わりに問いかけをに変えてみようっていうことを言ったんですね、
うん、
で子供たちって高いとこ登るの好きだから、うん、早く座って、うん、そっから降りてっていう言葉を問いかけに変えたらどうって言ったら、うん、何が見えるの、
うん
うん、なんか楽しいことがあるとか、うん、問いかけに変えるということで子供がハッとするんですよね。うん、で、あの先生が見たかったっていうんだったら指さしたりとかね、やっぱりちゃんと理由があるんですよ、子どもたちにとってやっぱり理由があるので、私たちは、否定語、命令語、ね、そういった言葉っていうのは私たちの保育には必要がない、保育には必要がないと、どうして子どもがそういう行動を取ったのか、行動には意味があるよねっていうことを職員に伝え続けてきました。で最初やっぱりその禁止語がダメっていうの、うん、ってでも危ないですよねって言ったら、大丈夫、保育園の中に危ないとこはありますかって聞いてみたら、あそうかって、ね、だから本当にもう少しずつ少しずつ先生たちに1年間かけて伝えてきました、
なんか天職ですねね、でも本当に小さい時からなりたかったんですよね、はい、
そうですね、もう中津川の田舎で育って野山を駆け回ってまして、私自身が保育園が大好きで、その時の園長先生や担任の先生が大好きで、それこそあの自由に遊ぶ空間がたくさんあったので、あの小さい時から私は園長先生になるのって、だから近所の子集めて絵本の読み聞かせしたり、もうピアノ もう3歳からやって、私は絶対園長先生になるのって言って、イメージしながら生きてきました、
じゃあ当時の園長先生は、ひろこさんがこう先生になったことを知ってるんですか、
担任の先生のお嬢さんが私同級生 で、はい、で最近あのフェイスブックでつながって、で高校の同級生なんですね、あの岐阜県立中津高等学校っていうところなんですけど、そこでお嬢さんとつながって、あの私はあのお母さんのような先生になりたくって、今園長してるよって言ったらすごいびっくりされて、
すごい喜んでますよねきっと。
そう、お母さん喜んでるって言ってましたね、はい、
でお母さんもきっと覚えてくれてますよね、
あの多分印象に残る子だったし、はい、
すごい
嬉しかったですね、だからその同級生の子にとっては厳しい母だけど、そんな風に思ってくれてありがとうみたいなこと
で、ね、でもね、先生に実際になって、もう初めから今のひろこさんではなく、
はい、
まあ、挫折もきっと
ありました、ありました
ね、えもうやめようとか思ったことはなかったんですか、
一回やめましたね私。
あ、そうなんですか、
はい、あの私は最初幼稚園教諭からのスタートで、はい、あのまあ、大好きなあの大川学園を卒業したんですね、はい、でとってもいいあの大学 でそこを卒業してすぐ幼稚園の先生になりました。で昔はですね、私たちの頃は結婚すると辞めなければいけない風潮があったので、で一度退職をしまして、はい、でそれからやはり子育てしながら、あの少しパート保育士だったりとか、あの家庭に迷惑ならないように、まあ、そういった働き方をして、で子どもも大きくなりましたので、また正規で保育園でお仕事を始めたんですけども、その時ですね、私の担任してた子どもがずっと気にはなってました。あの児童相談所にも実は相談にも行ったり、もちろんあの叱るべきあの相談で主任園長にも相談して、それから児童相談所にもあの報告をしてあったんですけども、あの母親からの虐待に遭ってる男の子がいたんですね、はい、で最初にやっぱり見つけたのが私で、お手洗いに行った時に体にあざがあったもんですから、親と思って、である時から 来なくなっちゃったんですよ、登園しなくなったので、毎日の家庭訪問と、うん、2回朝夕の電話連絡を欠かさずにしたんですけど、うん、そうですね、ちょうど夏頃ですね、七夕近くですね、うん、園長から朝5時ぐらいに電話があって、うん、先生早く来てって、A 君死んじゃったからって電話があったんですね、でもうすぐに飛び出して向かったらもう警察の方が見えてて、うん、私は事情聴取ですね、うん、はい、で毎日記録はつけてましたし、うん、家庭訪問もした時にどうしても出てこないんですお母さんね、うん、トントントンってした時に中からそうですね、水の音が聞こえるんですね、うん、洗い物をしたりとか足跡とか、うん、まあ、生活の音が聞こえたので、あ、中にいらっしゃるなっていうことも分かったし、うん、それからマンションの1階がお店をやってるマンションだったので、うん、1階の店舗の方に私の連絡先と、うん、もしこの親子が、うん、歩いてたり元気な姿があったら教えてほしいってことで、うん、携帯電話番号と保育園の電話番号を渡して何回もこう訪れたりしてたんですね、はい、で、まあ、後で、まあ、その日の次の日は本当に新聞の一面に大きく名古屋市 でちょうどその時虐待で亡くなった事件が2件続いたんですよ、で虐待で死亡、母親からの虐待で死亡ということで出ました。で当時はそう取材の、ね、協定もなかったので、テレビ局の方いろんな方たちが保育園に押しかけてマイクを向けると、うん、で一人子供が死んだんですよ、どう思ってるんですかって言っても、うん、二次被害ですねそれは、うん、でもうちょっと心をやられてしまったこともあり、私が守ってあげれなかったと、うん、自分をちょっと責めまして、うん、一度そこ保育職を退職しました、うん、でしばらく家でねちょっと療養をしてたんですね、うん、やっぱり子供がの命がなくなるっていうことはこんなにも重いものかと、うん、守ってあげれなかったっていうのをとにかく自分を責めて責めていましたね、うん、はい、でそんな時にですね当時新聞にいろんな求人情報が載ってるコーナーってありましたね、でそこで保育専門学校教員募集という求人を見つけて、はい、あ、私ここに行くってあんまり見ないんですよ求人とか、うん、私ここに行かなきゃって思って、でそこの採用試験を受けたんですね、はい、でそこで、まあ、専門学校の保育養成校の教員をしましたね、うん、そしたらとっても心が元気になってきて、うん、若い学生たちがねこれから保育士を目指すっていうことで、うん、で男子学生が半分以上いたんですよ、
あ、そうなんですね、
でまたそれが活気があふれてて、うん、やんちゃさんもいっぱいいたんですけども、うん、とっても楽しくて、うん、でその養成校の教員専任教員で、うん、7年ほど勤務をしましたね、うん、でただ専門学校の教員でしたので、うん、もっと自分に力をつけたいと思って、うん、実は40代で大学にもう一回学び直し、はい、桜花学園の短大の方だったので名探だったのでね、はい、学び直し、それから50代で大学院の方に行きました、はい、それだけ保育って奥が深いなっていうこと、本当ですね、
旦那さんも応援してくれて、
そうですね、家族中応援してくれたし、でその姿を見て今娘のお婿ちゃんが、僕も大学院に行きたいって相談に乗ってきて、私の修士論文を読んでみてって、お見せしました。
いやすごいですね、でも多分その学びがあったからこそ、また今につながってるんですね、はい、そうですね、
今もその専門学校系列の大学の教員で、うん、オンラインですできますね今、ですから社会人の学生さんがいっぱいいますので、うん、全国から、まあ、いらっしゃる、うん、今までは名古屋校でスクーリングをやってたんですけど、昨日おとといもあったんですけど、新潟の子とか北海道の子とか、全国からのオンラインの授業が、うん、させていただくことができたので、うん、これもご縁だなと思って嬉しく思ってます、
うん、じゃあもう今はあれですかね、うん、やっぱりこれから保育の世界に就きたいという子たちが、うん、はいはい、こうひろこさんの目指す保育を こうちゃんとこう吸収してくれて、うん、はい、それを作ってくれることっていうのはやっぱり夢ですよね、
うん、そうですね、うん、もうすでにその最初の頃の専門学校の卒業生が、うん、今主任とか、ええ、地域でバリバリ頑張ってる子がたくさんいるんですよ、男性保育者連盟とかね、
あの今パパレンジャー男性も多いですよね、
多いですね、はい、まだまだあの環境的にはやっぱり女性の中に男性が一人二人だと、うん、ちょっと精神的にめげちゃう子も中にはいたりするんですけども、あの今あの私連絡取ってる子たちはもう頑張ってる子が多くて、はい、パパレンジャーとかねトヨタ州なんかパパレンジャーとか言って、男性保育者がもうあのレンジャー舞台に、はい、こうパッツンパツのタイツの
着て、いいですね。
それであのパパ応援しようとかね、そういった活動をしてたりとか、はい、
あのだって今多様性の時代なので、うん、そうです、やっぱりあの、うん、保育者もいろんな人がいていいですよね、はいはい、
そうです、うん、もう今のところだから多様性っていう言葉って本当に大事だなと思いまして、うんうん、あの保育者もやっぱりピアノが弾けなかったりとか、はい、今多いんですよね、うん、あのこれができない、私たちの時はピアノも弾けてダンスもやって、うん、絵本も読めてって、うん、マルチでなければあの幼稚園の先生保育園の先生じゃないっていう時代で、うんうん、試験も全部あったんですね、うん、ね、制作物とか、うん、今はですね、あの弾けなくていいよって、弾ける人いるしって、
それいいですね、うん、
だからチーム保育ってそこですね、
すごい大事かも、うん、
チーム保育です。
昔あの私もよく笑い話で、うん、あの地域の映画で、うん、どこだったかな、岐阜のどっかなんですけど、私あの保育園の先生の役で行かされて、はい、で、あ、それでは監督さんに先生どんぐりコロコロお願いしますって言われて、うん、はい、私弾けないんですよ、はい、でオルガンを前に、すいません、あの私弾けませんって言ったら、ってすごいびっくりされて、なんか弾けるものだと思ってキャスティングされてたみたいな。でそうしたらあの地域の子どもたちが本物で、主役の子だけ一人、うん、あの入ってたんですね、はい、役者さんがね、で本物の先生が隣で弾いてくれて、私は弾いてるふりをしたんですけ ど、
はい、
でその時に、うん、なんか自分の中でもすごいショックで、あ、もう当たり前かって、保育園の先生はみんな弾けるんだよなって、うん、今はもう違うんです ね、
そうですね、
弾けなくてもよしとされる、
はいはい、私はあの人柄を見ますね、うん、一番最初に面接なんかで聞くのは、お家のお手伝いしてますかって聞くんですよ。っていうのはトイレ掃除もしたことない、トイレ掃除もしたことがないとか、
電話取ったことない、
そうです、雑巾の絞り方ができないとか、ほうきを使ったことがない、
噂では聞きますけどやっぱりあるんですね、
本当にありましたね、はい、そういう子が 今の園ではいるので、ですから私は面接、採用面接の時は必ずお家のお手伝いしてますかっていうのは聞くようにしてますね。
大事なことかもしれませんね。
大事なことです本当に、はい、
じゃあこの先の夢っていうと、今度、うん、はい、春からの園をどんな風にしようかっていうワクワク感ですかね。
はい、そうですね、もうあの、今までの保育園だと、例えば保育園にこう猫とかウサギとか、うんうん、熊とかの壁面の飾りがあるのが普通じゃないですか、あの必要ないですね、
必要ない、
もう普通のお家のような。でなおかつ私は一つ夢があるのは、カフェを併設した保育園を作りたいと思ってるんですね、なぜカフェか、
カフェみたいな、
そうなんです。でなおかつ私本当にこれ実行したんですけど、名古屋の米田コーヒーの本部に実は相談に行ったんですよ、今度保育園を作るんですけども、そこに米田コーヒーさんとコラボしませんかとかって言って、もうすぐ返事来ましたけど、はい、まあ、法人さんの、ね、方針もあるのでね、ちょっとこれからどうなるかなと思うんですけど、これからそうですね、これから建築なので、なぜカフェかというとですね、新しい保育園を作るということになると、地域住民の反対が必ず起きるんです、
それ障害者施設と一緒ですね。
そうですか、だから子どもの声が騒音だということでね、名古屋市は本当に何円かねポシャってしまってますね、実際途中で、ですからまあ最初はもちろん地域の名士さんにご挨拶に行ったりとか、手順を踏んでやるんですけども、もしカフェができた時、地域の方たちもちょっと お茶飲みに来れるかなと。
本当ですね、はい、それが米田コーヒーさんだったらもっとすごい。
そしてもう一つですね、反対の理由がですね、駐車場がないと、はい、子どもの送迎のたびに車が渋滞をするじゃないか、
邪魔だと、
困ると、はい、ということで、米田コーヒーさんだったらいっぱい駐車場広いじゃないですか
本当ですね、
はい、送迎の時にそこのね駐車場を止めて、子供を送り、そして今働き方改革ですし、まあ、コロナのことで在宅勤務ですのでね、米田コーヒーさんにそのまま行って お父さんお母さんパソコンでお仕事ができて、でもう一つあるんですよ、これはあの職員の働き方改革で、私たちあの保育士っていうのは休憩時間が合ってないようなものっていうのがあるんですね、で必ず45分ないし1時間取らなければいけないんですけども、あのそこの場所から離れて休憩しなきゃいけないんです本来。
あ、そうなんですね。
そうなんです、だから子どもの、ね、昼寝の横であの連絡帳を書いてお茶飲んでて、こう休憩ですって、それ休憩じゃないんですよね、はい、ですからそこの場所から離れるということで、例えば保育園と米田コーヒーがリンクしてましたら、保育園から休憩行ってきますって言って米田コーヒーに行ってですね、コーヒーが飲めたり、なおかつランチなんかが食べれちゃったりして、
本当ですね、
フレッシュじゃないですか。そして福利厚生でね、ある程度補助が出たりとかしてね、
いいですね。
そうなんですよ、
すごいいい発想ですね。
ね、だから保育園とカフェの併設、もう1円だけあるんですね、そういうあの社会福祉法人さんやってらっしゃる、あの社会福祉法人さん一つありますね、関東で。
だから自分ところがっていうよりも、もうコラボですね、
私はコラボがいいと思う。
その方がいいですね、私も広がるというか世界が、
行ったもん勝ちでこうやってラジオで話してたら実現しますね。
言霊ですね。
そうです、
夢は叶うっていう、うん、
はい、
でいつかは本をね出していただいて、ね、
はい、もう辛かったことも本当山のようにありますね、厳しいあの理事長園長のもと、こうパワハラ的な部分でね、あったりとか、あのだけど今笑い話にしちゃおうかと思って、あの保育士あるある
くすっと笑える、
くすっと笑える笑い話みたいなのでそんなの作ったら、今ね頑張ってる先生たちがホッとできる、私もそうだ、そうだって言って、
でもやっぱりあの、もうこの素晴らしい世界だと思ってるので、たくさんの人に保育の世界を目指してほしいなって思いますよね、
思います、もう潜在保育士もね、たくさんいるんですよ、洗濯の洗剤じゃなくて、
洗剤密かに
密かに潜んでいる保育士たち、免許取ったけどやらない、一回経験したけどもう嫌だ、ね、もう二度とやりたくないっていう、
復活してほしいですね。
そうです、そういうね保育士さんたち、幼稚園の先生たくさんいるので、そういう方たちがまたね、あのこう力を発揮してやってみたいなって思えるような環境ができたらいいなって思います、
は
い、
絶対なんかひろこさんの元に来る方たちは幸せなこう保育士になっていくんだなっていう気がしました、ぜひじゃあちょっとカフェの情報がまた、発展しましたら、報告に、ぜひ出演していただきたいと思います、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは保育園立ち上げ改革士加藤ひろこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。とても楽しかったです。なんかスーッとしました。ともみん、ありがとう。
ひろりん、ありがとう。